皆さんおはようございます。今日はちょっと忙しくしております。すいません、今朝は救いの記念日として題して皆様に御言葉を取り継がせていただきます。はじめにマタイによる福音書7章の12節をお開きください。マタイによる福音書7章の12節です。口語訳で10ページ、新共同訳で11ページです。お読みいたします。だから何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ。これが律法であり預言者である。だから何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ。これが律法であり預言者である。私がアドベンスト病院で働くようになりまして11年目を迎えます。サンクセンターから始まり現在はパルシア神戸で働いています。働き始めてすぐに病院のレクレーションの係になり、平成21年の納涼大会を企画したときに川柳を募集しました。それがきっかけとなり同好会が生まれ、今年で6年目を迎えます。県坂にいらした教会員でもある矢沢さんを講師としてお願いし、毎月第3火曜日または水曜日に病院会議室をお借りして集まりを持っています。有馬山という名の機関誌も毎月発行され第61号となり、そろそろ作品展をもと考えています。同好会のメンバーの方も仕事子育てなどの理由でお休みされている方もあり、ご一緒するのが難しい中いろいろ集まれない事情があります。ただ仕事場を離れ疲れを癒す一つのツール、交流の場として続けることができれば良いと考えています。最近このようなのを作ってみました。モーニング見とれてしまいパン焦がす、朝のテレビにでしょうか、それとも隣の私の朝ごはんは、納豆とご飯なんですけれども、パンをいただくということはあまり多くありません。日焼けした君を待ってる夏帽子、チリンとな素顔に触れる夏の風、夏に向けて、なかなか気に入っている作品であります。仕事を終え帰宅をすればパルーシア、以前は産育センターの兼務でしたので、結構大変なところがありました。今は、パルーシア、仕事を終えればパルーシアの世界ですが、充実した生活を送っています。高齢者の方の生活を見守り住宅管理の働きが主な仕事であります。お住まいの方々は私にとっては人生信仰生活の大先輩であり、長年の経験を伺う良い学びの場となっています。 M さんはサンフランシスコにお生まれになり英語が堪能です。ご高齢で日本語での会話が成り立たない時もありますが、英語でのやり取りでは生き生きと話をしてくださいます。以前オーストラリアの大学から職員生徒の皆さんが見学に来られ、説明の後 M さんの居室を訪問してくださった時には会話も弾み楽しい時間を過ごしておられました。英語の苦手な私にとってとても大切な先生であります。また T さんはお料理と手芸が得意で、入院された方に作品を届けてくださったり、ここのデイサービスで手芸の講師をしてくださったりと、なかなか素敵な作品を作っておられます。パルシアの皆さんの平均年齢は87歳を超えておられますが、主治医の先生方をはじめ訪問看護の看護師の方、ヘルパーの皆さんに助けをいただきながらお元気に暮らしておられます。私たちは何もできないんですよと言われる方もいらっしゃいますが、毎週水曜日の夕べの祈祷会では病院の先生方をはじめ職員の方、夜勤の方、お一人お一人のご健康とお働きが支えられるようにと、また教会の牧師先生、信徒の皆さんの信仰生活が 守られるようにと、お一人お一人のことを覚えて祈ってくださっています。集まりは10人ほどの少しではありますが、尊い祈りの集会であります。また11献金などの諸献金にも忠実に捧げてくださっています。ここに皆さんに紹介したい一冊の本があります。岡山にありますノートルダム精神学園理事長の渡辺和子さんが書かれた、置かれた場所で咲きなさいというエッセイです。その中に年を重ねてこそ学べるというタイトルがありますので、少し読んでみたいと思います。誰しも年は取りたくないと思いがちですが、ある時次のような言葉に出会いました。私から年を奪わないでください。なぜなら年は私の財産なのですから。この言葉に出会って以来、私の心には財産となるような年を取りたいという思いが芽生えました。そして自分らしく生きること、時間を大切に過ごし、自分を成長させていかなければならないのだということに改めて気づかされたのです。肉体的成長は終わっていても、人間的成長はいつまでも可能であり、すべきことなのです。その際の成長とは、伸びていくよりも熟していくこと、成熟を意味するものだと思ってよいかもしれません。成長も成熟も痛みを伴います。自分と戦い、自我に死ぬことを求めるからです。一粒の麦のと同じく地に落ちて死んだ時にのみ、そこから新しい生命が生まれ、自らもその生命の中に生き続けるのです。一生の終わりに残るものは、我々が集めたものではなく、我々が与えたものなのだ。財産として残る日々を過ごしていきたいという、生きたいと思います、というふうに書かれています。もう一つ、親の価値観が子どもの価値観を作るというところがあります。3歳ぐらいの子どもを連れた母親が、水道工事をしている人たちのそばを通りながら語って聞かせています。おじさんたちがこうして働いていてくださるおかげで、坊やはおいしいお水が飲めるのよ。ありがとうと言って通りましょうね。同じところを、これまた幼い子を連れた別の母親が通りかかります。子どもに向かって言いました。坊やも勉強しないと、こういうお仕事をしないといけなくなるのよ。価値観はこのようにして親から子どもに伝えられることがあるのです。最初の母親は、人間はお互い同士支え合って生きていること、労働への感謝の念を子どもの心に植え付けたのに対し、2番目の母親は職業に対する偏見と、人間を学歴などで差別する価値観を植え付けたのではないでしょうか。我が身をつねって人の痛さを知れ、意地の悪い私が母からよく聞かされた言葉です。これは、他人からしてほしいと思うことをあなたたちも他人に行いなさい、というキリストの愛と思いやりを他の側面から表現したものと言ってよいでしょう、というふうに書かれています。鉄道会社に勤める甥っ子がいますが、豊橋というところに住んでいます。幼い頃から父親に連れられて東海道本線の列車を見るのが好きで、運転士になることを夢見て鉄道マンになりました。改札から始まり、車掌、運転手と進むわけですが、運転手として働いていた時の出来事です。自分の息子が働いている会社の電車にいつか乗ってみようと思い、姉夫婦は切符を買ったそうです。始発から終着駅まで、途中各駅に電車が止まるとき、大きな揺れもなくスムーズな発着で安心して乗ることができたそうです。車中の会話の中で、この運転手さんの技術はすごいね、帰ったら息子に話をしてみようということになり、終着駅でどんな運転手さんかを確かめることになったそうです。しばらくして終点に電車が止まり、急いで運転手さんの顔を見るために運転を終えた運転手さんを追いかけたそうです。ありがとうございますと言いかけた相手の顔を見たときに、それが普段見せることのないキリッとした自分の息子で驚いたそうです。安全安心を得ることは簡単なことではありません。日頃から心がけなければ難しいことだと思います。昨年12月に久しぶりに会うことができました。運転手から教官となり、現在は地上勤務となりましたが、 どこにあっても与えられた任務を忠実に果たしているようです。安心を得るために、また不安をなくすためにはどのようにしたらよいでしょうか。電車であれば運転手さんを信頼して任せることしかできません。私たちクリスチャンは主を信頼して全てを任せることしかできません。ここでマルコによる福音書を開いてみたいと思います。マルコによる福音書の13章28節から37節です。口語訳で75ページ、新共同訳で89ページになります。マルコによる福音書13章28節から37節です。イチジクの木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり、葉が出るようになると夏の近いことがわかる。そのようにこれらのことが起こるのを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この時代は滅びることがない。天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることがない。その日その時は誰も知らない。天にいる御使いたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っておられる。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつであるか、あなた方にはわからないからである。それはちょうど旅に立つ人が家を出るにあたり、しもべたちにそれぞれの仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましておれと命じているようなものである。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからである。あるいは急に帰ってきてあなた方の眠っているところを見つけるかもしれない。目を覚ましていなさい。私があなた方に言うこの言葉はすべての人に言うのである、というふうに書かれています。先ほどの子どもさんたちのクイズの時にもイチジクが出ましたけれども、夏はイチジクの収穫の時であります。イチジクの木の枝が柔らかくなり、葉が伸びるとこの収穫が近づいたことが分かるように、これらのこと、さまざまな災いや迫害が起こるのを見たら、人の子が近づいている印なのだと、これは人の子の到来には何らかの兆しがあるので、いつのことか分かるはずだということです。一方ではその日その時は誰も知らないということが強調されています。この二つはまるで正反対のことを言っているようにも聞こえますが、確かにその両面が大切なのでしょう。そして兆しがあるということを前提に、その中で決して滅びることのないイエスの言葉に信頼することが求められています。瞑想の言葉にも書きましたが、イザヤ書にはこのように書かれています。すみません、恐れ入ります。口語訳で997ページ、新共同訳で1124ページです。草は枯れ、花はしもぶが、私たちの神の言葉は常しえに立つと書かれています。このイザヤの時代、バビロンの捕囚の時代に異国の地で囚われの身となっていたイスラエルの民に神の救いを告げる、この言葉はこれ告げる言葉でした。人間的には希望が見えない時代の中で、神が全く新たに救いの技をなさろうとしておられるというのがイザヤの伝える神様の言葉であり、預言者イザヤは民にこの神の言葉への信頼を求めているのです。マルコ13章の31節のこの箇所も、滅びることのないイエスの言葉への信頼を求めています。次に語られているその日その時は誰も知らないというメッセージは、むしろ警告の響きを持っています。御使いたちも子なる神の子イエスも知らない、父だけがご存知であるというのは、それが全く知り得ないことを強調する言葉です。そして目を覚ましていなさいという呼びかけになっています。 目を覚ましているとはどういうことなのでしょうか。いつ起こるかわからないことに目を向けていることでしょうか。何が起こるかわからないからビクビク怯えて暮らすということでしょうか。そうではありません。未来のことが問題なのではなく、今何をどう見るかということが問題なのです。マルコの13章の初めには神殿についてのイエスと弟子たちの対話が描かれています。弟子たちは神殿の立派な建物に目を奪われています。そこに目を注ぎ、そのようなものを頼りにしているならば、それが崩れ去るとき、自分たちのすべては無に帰してしまいます。目に見えるものに心を奪われ、それを頼りにするというのは人の常かもしれませんが、目を覚ましているというのはそれらを超えてもっと確かなものに目を向けていくことではないでしょうか。目を覚ましていなさいという言葉は聞く人にとって随分違って聞こえる言葉かもしれません。苦しみのどん底にいる人にとってそれは神に対する希望を指し示すメッセージになります。しかし現実の中に埋没し、なんとなく生ぬるい生活を送っている人にとってはそれはとても厳しい警告のメッセージになることでしょう。目を覚ましていなさい、私があなた方に言うこの言葉はすべての人に言うのであるという結びの言葉は、すべての信徒私たちに向けての警告であることを示しています。ここでの聖書の語る世の終わりのメッセージは、私たちに二つのことを伝えようとしています。一つは、現実に起こっているさまざまなことに圧倒されず神に信頼し続けるというメッセージです。どうしようもない破滅に向かっていく中で、しかもなお希望を持って生きることを私たちに求めているのです。それは人間的な希望がすべて絶たれようと思えても、なお神に希望を置いて前向きに生きる力を与えるものなのです。もう一つは、最終的な神の判断というところから見て今の生き方を問い直すということです。今何が本当に価値があるものなのか、何を大切にして生きるべきなのか、そのことを問いかけているのです。どん底にあった私が神様によって救われ、こうして皆様の前で証しをすることが許されているのは感謝であります。すがるものは信じている神様しかありませんでした。今暗闇の中にあってもがき苦しんでおられる方があるかもしれません。神様の御言葉を信じ信頼し、すべてを神様に委ねてください。あなたを必ず助け導いてくださいます。コリント人への信徒の手紙第1の10章の13節をお開きください。口語訳で267ページ、新共同訳で312ページです。コリント信徒への手紙第1コリントですね、10章の13節です。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神様は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。神様に従う者に生きる道を与えてくださるのであります。次にローマ信徒への手紙7章の24-25節お開きください。口語訳で242ページ、新共同訳で283ページです。ローマ信徒の手紙7章の24-25です。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。罪深い私たちがイエス様の十字架の苦しみと死に預かり、ご自身を犠牲にしてくださることによって罪の許しが与えられていることを覚えたいものであります。そしてその中でイエス様の復活に預かって、 新しい命に生かされていく希望が与えられていくのです。クリスチャンの歩み、私たちの歩みは置かれたところで神様を明かしするものだと思います。この終末の世の中にあって、私たちの主イエス・キリストがおいでになるまで真の備えをしていきたいと思います。今日という日が私にとって、皆様お一人お一人にとって贖いによって救われたという喜び、救いの記念日となりますように、ここにいらっしゃるすべての方が神様と共に歩まれますように心からお祈りいたします。